天にいらっしゃる私たちの父なる神様、あなたの御名を心より褒めたたえます。あなたは全知全能なる方であられ、諸王の王としてこの全世界全宇宙を作り、またそこに君臨されておられる方であります。しかしあなたはそのような方であられながら、私たち一人一人をその名前でご存知で、今日も身元に呼んでくださる、そのような愛にあふれた方であることも覚え、今一度あなたに感謝し、またあなたの栄光を褒めたたえます。主よ、これよりひととき、あなたが私たちのためにお書きくださいましたこの聖書をひもとき、あなたの言葉に学ぼうとしております。どうぞ私たちが正しくあなたの言葉を理解することができるように、聖霊様が働いてくださいますようにお願いいたします。感謝しつつ、愛するイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。4年ぶりにこちらの教会にお邪魔させていただきました。本当に感謝しております。皆さんには長い間、赤井先生を東京キリスト教大学のために本当に送ってくださり、心から感謝しております。今日の東京キリスト教大学があるのはですね、本当に赤井先生がいてくださったからだな、また今もサポートしてくださいますけれども、そのようなことを思いつつ、いつも神様に感謝しています。また、赤井先生も言ってくださいましたけれども、毎年実は西村先生にもですね、来ていただいて、私のクラスの一つであるですね、ユースミニストリーの進学と実践のクラスで、特別講義をしていただいております。先週も、わざわざそのためだけに東京に来てくださいました。私はいろいろなクラスを担当しておりますけれども、最も人気があるのが西村先生の講義でしてね、そういう意味でも大変感謝しております。このように皆さんと一緒に礼拝を守ることができる幸いを心から感謝しております。講談の自分の横にドラムセットがあるとですね、ホームグラウンドに来たなっていう感じになります。非常に嬉しいです。聖書の中で神様は私たちにいろいろな約束をくださっています。しかし聖書の中で最も素晴らしい約束、それは何でしょうか。それは私はインマヌエルという言葉であると思います。インマヌエル、すなわち神は私たちと共にいてくださる、共に歩んでくださるという約束であります。皆さんは神様が私たちと共にいてくださる、イエス様が私たちをいつも助けてくださるというこの言葉を聞いて、どういうイメージを思い浮かべるでしょうか。マタイの14章22節から32節を開きになっても結構ですけれども、ここにはペテロがガリラヤ湖でですね、沈みかけた時にイエス様がペテロを助け出すという、そういう記述があります。イエス様は一人で祈るために船から降りられて、そして船の上には弟子たちだけがその時残っていました。だんだん風が強くなって、だんだん波が強くなって、そのような中で弟子たちがですね、漁師でありながら怯え出しました。その時遠くからイエス様がその水の上をさーっとこう移動して歩いていらっしゃる姿が見えました。そしてペテロはですね、そのイエス様に対して、イエス様、私もイエス様あなたのところに行きたいです、私に船を降りてここに来なさいと命令してくださいと、こういうわけです。そうするとイエス様がここに来なさいというわけです。ペテロは船から降りて、そして一歩一歩水の上を歩いてイエス様に近づいていきます。しかし風の音、そして波の様子に目を奪われ、耳を奪われ、ブクブクブクッとこう沈んでいくんですね。でその時イエス様がペテロを水の中から助け出してくださるわけです。皆さん、イエス様、どういうイメージを持たれていますでしょうか。イエス様、時々ですね、そうですね、戦後宣教師の先生方が持ってきてくださったであるあろうと思われるですね、イエス様のこの肖像画のようなものがですね、時々教会に飾られていたりします。 で、その肖像画を見るとですね、大体長いこう髪の毛をされて、まあ、なぜかちょっと金髪のような髪の毛をされていてですね、こういう長い白いこう拭き物を召しておられて、そしてこうシュッとした感じですね。シュッとした感じ。どちらかというと、どちらかというと、ちょっと線の細いような繊細なタッチで描かれているイエス様像っていうのが私たちがよく目にするイエス様像だと思うんですけれども、本当のイエス様は大工さんでした。大工さんは、まあ、今ではですね、木をトンテンカンとこう切ったり貼ったりする、まあ、そういう仕事ですけれども、当時の大工さんというのはですね、半分石工さんだったんですね。石を切り出してきて、それを家の土台として据えて、そしてその上にですね、木などでですね、こう家を組み立てていく。で、イエス様はそのような形でですね、毎日毎日重いものを運んでらっしゃったんで、筋骨隆々の方でしたね。最近の言葉で言うとかなりなマッチョな人だったと思います。で、さらには、毎日毎日外で働いておられましたので、非常にこう真っ黒にこう日焼けされていたと思いますね。で、さらにイザヤ書の記述を見るとですね、ちょっと背が高かったというようなことを思わせるような記述もあります。ですから私たちが時々目にするようなですね、少しこう線の細い、ちょっと金髪でそのシュッとして繊細のような方ではなくてですね、もっともう筋骨隆々でがっちりとして背がでかくてですね、真っ黒で日焼けしている。で、そのイエス・キリストの腕が沈みゆくペテロの首玉をぐっとムーズと捕まえて水の中からガッとこう持ち上げる。で、これがその時起こった本当のこうイメージですよね。時々テレビで、あれは何でしょうか、需要競争のこうドリンクの宣伝でですね、ファイト一発ってなりますよね。なんか壁からこう崖からこう落ちそうになる、あーっという人に対してですね、剣小杉のですね、太い腕がですね、ガッと来て、ファイトーって言うと下から一発って言うとですね、その手を握りしめてグッと上に上げてくれるっていう、まあ、あのイメージかもしれません。しかし違うのはですね、コマーシャルですとですね、ファイトーって剣小杉が言ったらですね、下で助けてもらう人は一発って言わなきゃいけないですね。一発って言わなくていいんです、私たちは。もうイエス様がなぜかというとですね、その太い腕でですね、ぐわっと水の中に手を入れてくださって、私たちのこの首と根っこを引っ張り上げてぐっとくださる。で、それが、インマヌエルという約束ですね。なんかなんとなくふわふわっと、なんか、あ、イエス様共にいてくださるかな、あ、ここにもいるかな、そこにもいるか、そんなふわふわっとしたことじゃない。もう横にいて、そのマッチョの大男がですね、常に私たちを見ていてくださって、そして私たちが溺れそうになると、イエス様って言った時にですね、その太い腕が上から降りてきて、私たちを捕まえてぐっとこう引き上げてくださる。それがまさに、インマヌエルという約束であると、私は思います。しかし、神様が私たちと共にいてくださるからといって、私たちは何もしなくてよいということでもありません。聖書は私たちに繰り返しこういう言葉を述べています。それは思い出しなさい、また覚えておきなさい、そういう命令であります。司会者の方に読んでいただきょう、新命記32章の7節から9節の冒頭にも出てまいります。昔の日々を思い出しなさい。実はこの約束、新命記だけでも16回出てまいります。また、旧約聖書だけではなく、新約聖書の中でも繰り返し語られています。例えば、ヘブル書の10章の32節には、あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。まあ、このような命令があります。思い出しなさい、覚えていなさい、思い起こしなさい。一体私たちは何を覚えておけばいいんでしょうか。それは神様のしてくださった素晴らしい御業です。また神様のくださった約束、そしてそのお言葉であります。ではなぜ聖書は それまでして私たちに覚えなさい、覚えておきなさい、必ず心に留めておきなさいってその命令を何回も何回も繰り返しておられるのでしょうか。それは覚えているっていうのは案外難しいことだからです。ある学者によるとですね、人間の脳の細胞は25歳がピークで、あとは下り坂だというこういう学者がいました。実はその人間が年を取っていく過程で、知恵というものは、これは衰えていかないんですね。いわゆる英知というようなもの。しかし、記憶力という点では、やはり少しずつこう衰えていくことがあります。私も高校生の時はですね、まあ、この中に高校生の方いらっしゃったら、あまりいい見本にはなりませんけども、よく一夜漬けをしました。テストの前の晩にですね、寝ないでコーヒーなんかこう飲みながら、その次の日のテストの、いろんな箇所をですね、暗記したようなことを覚えています。しかし今はもうそんなことは絶対無理です。まず頭の中にこう入ってこないですね。しかも最近は勉強していて、あっと思ってですね、勉強部屋を出て台所に行って冷蔵庫の前に佇んで、さあ何を取りに来たかなってよくこう忘れてしまうようなことがあります。私たちが神様がしてくださった素晴らしいことをですね、一つ一つ心に留めて覚えておくことは結構大変ですね。また人間はネガティブなことはよく覚えているんです。それは防衛本能で覚えているんですね。例えば今から20年前奥さんに言われたあの冷たい一言ですかね、今から30年前あの旦那さんが起こした大失敗とかですね、そういうのは傷つけられた言葉だとか行動っていうのはもう何年経っても結構覚えてるもんです。それはもう傷つきたくないっていう防衛本能が働きます。しかしそういうことは一生懸命覚えているのに、去年の誕生日にもらったものはあれ何だったっけなとか覚えてないわけですね。楽しいことって案外覚えられません。また素晴らしいこと、良いことって案外覚えられないんですね。また人間は自分の記憶を変えてしまう、そのような存在でもあります。先ほど赤井先生が、私がコロンビアというところにおりましたときにですね、堀越先生の息子さんで、堀越勝先生と一緒だったというお話をしてくださいました。実は堀越勝先生と私大親友で、先生が結婚されるときにですね、まあ、アメリカでのベストマンというのがあるんですね。結婚式を、まあ、ある意味その大親友がこういろいろなこう手はずを整えて計画したり司会をしたりというそういう役目を勝先生にいただきましてですね、でその結婚式をハワイでいたしました。で結婚式を控えた日の朝、勝先生と一緒にですね、時間があるから岡村君ちょっと海に潜りに行こうよってこう誘われましてですね、ハワイのこの綺麗な海岸からですね、水中メガネとシュノーケルだけを借りてですね、この海にこう潜りに行ったんです。で綺麗なそのハワイの海が広がっていたんですけれども、ふっとこう下を見るとですね、大きなマンホールの蓋が落ちてるんですね。なんでこんな綺麗な海にマンホールの蓋が落ちてるんだろうと思って二人でよく見てこう近づいていったらですね、そのマンホールの蓋がですね、ふっと動き出したんですね。マンホールの余端からですね、こういうヒレのようなものが出てですね、さあさあと動き出したんです。ウミガメだったんですね。ハワイの海でですね、結婚式の朝にウミガメを見れるなんて、まあ、クリスチャンですので縁起がいいという言葉はあんまり使わないですけれども、まさに縁起が良かったわけですね。そしてそのウミガメをですね、2人でしばらく追っかけてこう泳いでいました。で陸に上がってからまあ嬉しくてですね、そのウミガメを見たことがもういろんな人に言いました。日本に帰ってからもいろんな人にそのウミガメの話をしました。でウミガメはですね、まあ、冷静に思い出すと、まあ、このぐらいのウミガメだったんですけれども、そのいろんな人に話すうちにだんだんそのウミガメが大きくなってですね、こんなにあってこんなにあってって話になって、ある人にですね、そのままほっといたらガメラになっちゃうってこう笑われたことがあります。私たちは記憶の中で何か都合よく自分でアレンジしてですね、実際起こったことをこう変えていくっていう習性を持っています。またいいものをもっといいものに変えていくっていうならまだいいと思いますけども、悪いものをもっと悪いものに記憶の中で変えていくっていうこともあります。例えば不 振られてしまった初恋の人、もうその時の悔しい思いがだんだん募っていってですね、もう極悪人かのようにその人のことを話してしまうというような、私たちの記憶っていうのは変わってしまうものです。覚えておくのは大変です。なかなか覚えていくことはできません。まずネガティブなことを覚えておきますけれども、良いこと、素晴らしいことをなかなか覚えておくことができません。まあ、そのような人間の本性を神様はご存知で、繰り返し繰り返し私たちに覚えておきなさい。忘れてはいけません。神のしてくださった素晴らしい御業を覚えておきましょうと聖書の著者がですね、そのように口を揃えて言っているわけです。では何のために私たちは神様のこと、神様の素晴らしい御業、神様の約束を覚えておかなくてはいけないのでしょうか。三つ私は理由があると思います。まず第一番の理由は、それは神様のことをよりよく礼拝しまた賛美するために、神様のしてくださったことを覚えておかなければいけないということです。皆さん、感謝状というものを書いたことがありますでしょうか。また感謝状というような、そのような大行なものではなくても、例えば感謝の手紙を書いたことがありますでしょうか。感謝の手紙を書くときに、どういう文面にしようかって考えるときにですね、その方が私のためにしてくださった素晴らしいことを書かないといけないですよね。例えば感謝状であれば、〇〇殿、あなたは今回〇〇をしてこうしてこうして、だからここに感謝状を送りますって、その人のしてくれたことを書くわけですね。感謝の手紙に関しても、あ、この間は助けてくださってありがとうございます。この間は困ってる時に本当助かりましたっていうことを書いて送るわけです。私たちが神様に感謝を捧げるときに、ただ漠然と、あ、神様感謝しますっていうだけではなくて、私たちが感謝状を書くように、感謝の手紙を書くように、神様、あの時こうしてくださってありがとうございます、あの時このように助けてくださってありがとうございます、あの時このように私を、沈みかける私を水の中から引き上げてくださって感謝しますというふうに感謝しなければいけないんです。本来は何のために私たちが神様のしてくださった素晴らしい御業を覚えておかなければいけないか。それは神様のことをよりよく礼拝し、よりよく賛美するためにであります。それが第一番ですね。第二番目のこと。それはこれからの人生のチャレンジに勝つためであります。皆さん、オリンピック、今度は2020年東京でオリンピックが決まりましたけれども、オリンピックの、ハイライトといいますか、花形競技の一つといえばマラソンですね。 42.195 キロをですね、多くの人がこう列をなしてこう走っていく、地味な競技ですけど、すごくエキサイティングですよね。例えばある人が、私はマラソン選手になりたいって思った時に、よし、明日からマラソン選手になろうと思って次の日に 42.195 キロ走るってことは、これまず不可能です。ある時はそういう人もいるかもしれませんけど、普通は不可能です。初めは5キロぐらいから始めて、10キロぐらいから始めて、だんだんだんだんその距離を伸ばしていくわけです。そうすると、体が慣れていくというか、体がその辛いところを覚えていって、それが体に刻まれていって、その体に刻まれた記憶によって、だんだん距離がこう伸びていくわけです。私たちがクリスチャン生活をしていく中で、続けていく中で、本当に困ったこと、本当に苦しかったこと、そういう中で、どのようにあの時神様が私を助けてくださったか、どのようにあの時この教会を導いてくださったかということをしっかりと覚えておくときにですね、これから来るチャレンジに対して私たちは準備をすることができる。これから来るチャレンジに対して私たちは体を慣らしておくことができる。そしてそれを克服することができるわけです。私たちが神様からあの時どう救われたかというのを全く覚えていなかったら、それはもう一度一からマラソンの訓練をするようなものです。ですから私たちはしっかりと過去のチャレンジを覚えておかなきゃいけない。そしてその中でどのように神様が私たちを助けてくださったかをきちんと心に刻んでおかなければいけない。詩篇の103編にはこのような記述があります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主 主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての病を癒し、あなたを命の穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。こう書いてあります。あのわしが風に乗って大空に舞い上がっていくように、主のしてくださった素晴らしいことを覚えておくなら、私たちは若々しいクリスチャンとしてですね、たとえ年齢は上にだんだんこう上っていっても、いつになっても私たちは若々しいクリスチャンとしての力を神様からいただくことができる、そういう約束であります。これからの人生のチャレンジに勝つために、私たちはしっかりと助け出された過去、神様のしてくださった素晴らしいことを体に刻んで覚えておかなければいけないということ。それが第2番目です。第3番目のことは何でしょうか。それは私たちの子供たち、次の世代に教えるために覚えておかなくてはならないということです。この教会がどのような神様の不思議な御手の中で守られ、そして救い出され、そしてあの素晴らしいことを神様が成し遂げてくださったのか、私たちはそこにいて知ってますけれども、私たちの次の世代、次の次の世代はそれを知りません。でも教会として私たちがそれをしっかりと覚えて次の世代につないでいかなければいけないんですね。また家庭であれば、この家族のために神様が成してくださった素晴らしいこと、それを家族として一生懸命覚えていく、次の世代と共に覚えていくということであります。私が生まれたのは、私の両親が30代の時でした。母は2度の、一度の流産と一度の死産を経験して、そしてもう子供は無理かもしれないと医者に言われていた。しかし神様の憐れみの中で妊娠して、そして私が生まれたんだということをですね、小さい時から断るごとに父と母は私に話してくれました。だからお前は特別なんだ、だからお前は神様にそのことを感謝しなきゃいけないんだっていつもこう言われて、私は育ってきました。でそれがこう継続していく、そのためにも私たちは神様からいただいた恵みを次の世代に伝えていくために、しっかりと覚えておかなければいけない。だから聖書は私たちに、思い出しなさい、覚えておきなさいという言葉を繰り返し語っているわけです。しかし、さっきも申し上げましたように、私たちは忘れやすい存在です。本当に忘れっぽいです。あんなに苦しかった時に、あのように神様が私を助けてくださったのに、もう2年経って、3年経って、4年経って、5年経つとですね、その時のことをあまり記憶の中で覚えていない。どのようにしたら私たちはしっかりと覚えていくことができるでしょうか。実は聖書の中にはですね、いくつかユニークな覚え方が出てまいります。お開きにならなくても結構ですけれども、例えば、創世記の35章にはこんな記述があります。13節と14節、15節です。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けたとこあります。ヤコブはですね、神様から約束を受けました。で、その約束を私はしっかりと覚えておかなきゃいけないなという思いから、何をしたかというとですね、でっかい石を運んできて、そこにドーンと据えたんです。で、その石を見るたんびに、あ、イエス様と神様との約束があるんだ、僕は大丈夫だということを自分に覚えさせるためにそのようなことをしたんですね。また、ヨシュア記の4章の5節6節、これもお開きになって結構ですけれども、このような記述があります。これはヨシュアがカナンの地に入っていくときにですね、ヨルダン川を神様がせき止めてくださって、その奇跡の中ヨルダン川を渡っていった後にヨシュアが言った言葉です。 ヨルダン川の真ん中のあなた方の神、主の箱の前に渡っていって、イスラエルの子らの部族に、部族の数に合わすよう、各自石を一つずつ背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。こう言ってるんですね。あの素晴らしい奇跡が起こったことを、これはもう後のもう子孫にも必ず伝えていかなきゃいけないということで、ヨシアはでっかい石をそこに据えたんです。最大寺教会もそれを実践しておられますよね。教会の入り口のところにベテルの塔があります。あれを見て私たちは神様がこの最大寺教会のために何をしてくださったか、どんな素晴らしいことをしてくださったかということを思い起こすんですね。また今日先生に見せていただきましたこの素晴らしい石もあって、枯山水のですね、素晴らしいお庭もできていました。あの石を見て、あ、石だと思わないでください。あの石はこの教会が建てられるときに先生が持ってこられた石ですよね。あの石を見て、まさに神様の御手がこの教会の上に働いておられるんだということを私たちは覚えるんです。そしてそれを自分で覚えるだけではなくて、次のジェネレーションにですね、それをバトンタッチしていくということです、ね、そういう形で私たちは神様の恵みを覚えることができます。今からもう10年以上前になります。もう15年以上前ですね、ごめんなさい。当時私は、アメリカのカリフォルニア州にあります、ウィンターズバーグ長老教会というところで牧師をしておりました。まだ駆け出しの牧師でですね、もう右も左もわからないような牧師でしたけれども、ある時教会の高齢の男性が家に私を招いてくださいました。で、家にですね、招いてくださる時に先生にこうちょっといいものを見せたいんですってこう言われたんですね。何を見せてくださるんだろうか、なんか家宝の巻物でもあるんだろうか、なんか素晴らしい美人の壺かなんかあるんだろうかなと思いながら家にこうお邪魔したわけです。そしてどうぞどうぞって入って、でリビングルームに入ったので、ここで腰を下ろすのかなと思ったら、どうぞどうぞってまた奥に案内されたんです。で奥に行ったらですね、中庭があって、あの庭に出されたんですね。あれ、中で見るんじゃないんだ、庭なんだって、何だろうって思いました。そうするとその方が、どうです先生、素晴らしい庭でしょうっていうわけです。実はですね、私あのフロリダ州で、昔学生だった時にですね、造園業のアルバイトをしていたことがあったんですね。大きな石を大きなトラックで運んでですね、据えて、フロリダですからですね、ヤシの木のようなものをたくさん運んできて据えて、でそれを素晴らしいこう家に、あの庭にですね、造園して、滝のようなものを作ってというような工事をする、まあ、アルバイトをあの結構長い間していたんですね、学生をしながら。でその時のことを思い出しますと、ちょっと申し訳ないんですけど、お世辞にもその庭はですね、そんなに素晴らしい庭とは言えなかったんですね。2つぐらい石がポンポンとありますですね、3つぐらいこう木がひょろひょろひょろと生えていって、植木鉢がポンポンポンとあるんです。でもその方がこう言うんですね、先生この石どうですか、素晴らしいでしょう、はあ、私言いました。この石は私が、50年間勤め上げた会社を定年退職するときに、その感謝の思いで買って、そして据えた石なんですよ、言われたんです。ああ、そうですか。そしてこっちの木見てください。この木はですね、私の初孫が生まれたときに私植えたんです。あのときこんな小さかったんですけど、今こんな大きくなりました。初孫がすくすく成長するように、本当に成長して中庭に出るたんびに、私は神様に感謝するんです。先生この木を見てください。まだ小さいですけれども、これ素晴らしい木だと思いませんか。確かにすごくあの学校の木だったんです。この木は3年前に亡くなった私の妻がの記念のためにここに植えたんです。中庭に出てきてこの木を見るたんびに、その妻が神様によって私に与えられて、そして長年連れ添って愛し合って素晴らしい家庭を築くことができた、その思い出なんです、こう言われたんですね。 私も本当に穴があったら入りたいと思いました。大したことない庭だななんて思っていた私でした。でも改めて説明を聞いてその庭を見るとですね、もうその庭が本当に輝いて見えました。なぜでしょう。それはその人の神様への感謝の思いがもうぎっしりと詰まった庭だったからです。なぜこの話をしているか、今日皆さん教会を出たらですね、ホームセンター港南によって大きな石を買って帰ってくださいということではないんです。木を買って植えてくださいということでもないんです。そうではなくて、私たちが自分で成し得る努力を最大限して神様をきちんと覚えるということをしなければいけないなっていう、そういうことです。宗教改革の時に、あの素晴らしい宗教改革者カルバンやルターがですね、あの腐敗していた当時のカトリック教会に対抗してプロテスタントを起こしました。そしてその教会の伝統を私たちは共有しているものです。その時代カトリック教会はですね、もう本当にこう赤にまみれたような宗教になり下がっていました。お金儲けに走る教会、そしてもういろいろなものを教会の中で売って、これはご利益がありますよというような形でさまざまなものが売られていた。そのような中で宗教改革が起こって、そういうその目に見えるもので神様をこう拝んだりということはダメだということで、宗教改革者たちはですね、そういうものを一切こう拒否して否定したんですね。私それはその時代は素晴らしかったと思うんですけれども、まあ、ある意味そういうですね、リマインダーになるようなものが全部こう否定されてしまっているような背景があるので、健全なシンボリズム、健全なリマインダーというのは私は残していいんじゃないかなというふうに思います。で、それはそれ自体が信仰の対象になったり、それを拝んだりというすることが一切ありません。例えばその私の、訪問したその家の方の植えた木、もし枯れてしまったらそれは単なる木ですから、また植え直してそれを見て神様って覚えればいいわけです。それ自体に一切何のご利益も一切ありません。ただのものであります。しかしそのものを見ることによって私たちがしっかりと神様を覚えることができるのであれば、それは素晴らしいことだと思いますね。まあ、石や木というよりももう少し具体的に言えば、例えば私自身がその家を訪ねて、あ、私もやらなきゃいけないなと思って実行していることがあります。それは自分で祈りのノートっていうのをつけています。自分の祈りのリクエストを書いていくわけです。そして祈りのリクエストの中に、書いていく中でですね、手帳にそのリクエストの後に少しこう余白を持たしていろんなリクエストをこう書いていきます。で、そのリクエストを神様が聞いてくださった時にですね、そのリクエストのところに線をバッと引いて、神様がこの私の祈りを聞いてくださったってこう書き込むことにしています。それをずっと続けていますと、そのノートを見るのが本当に楽しみになります。特に落ち込んでいる時、特に神様なんでこのことを今聞いてくださらないんですかと思うような時にですね、その祈りのノートを見ると、いやいや、ここでくじけちゃいけない、いやいや、ここで神様に恨み事を言ってはいけない、だって神様はこの時もこの時もこの時も私の祈りを聞いてくれたじゃないかってこう思うわけですね。私たちがしっかりと神様のしてくださった素晴らしい御業を覚えておく、非常に大切なことです。私たち一人一人がしっかりと覚えるということと同時に、イスラエルが共同体として神様の恵みを覚えたように、私たちもクリスチャン共同体として助け合って覚えていかなければいけない。もちろん家族の中で覚えていく、またキリストを救い主と崇めるこの教会単位で神様の成してくださった素晴らしい御業を覚えて、そして次の世代にこうつなげていく。またこの日本にある教会が一つとなって、日本の中でしてくださった神様の素晴らしい働きを覚えていく、そのような覚えるという作業がですね、私たちに求められているわけです。 どうでしょうか。神様が皆さんの人生の中でなしてくださったあの素晴らしかったこと、あの恵み、ちょっと頭の中で思い出してください。今日もその恵みをいただいてこの礼拝堂にいらっしゃったのではないでしょうか。その恵みをしっかりと覚え、それを繰り返し繰り返し神様に感謝すること、それを神様は私たちに求めておられる。でもそれは神様自身が私が感謝されたいと思うからではありません。それは私たちがよりよく主を賛美し、私たちが人生のチャレンジに勝ち、また私たちが次の世代にしっかりとそのことを伝えていくためであります。共に皆さんと共に神様の御業を覚えるものでいたい、そのように思います。お祈りしましょう。御在天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。主よ、まずあなたの前に悔い改めます。私自身なんと忘れっぽいものでしょうか。あなたがあの時に成してくださった素晴らしい御業、あなたがあの時に 私自身をあのどん底から救い上げてくださったあの御業、それを私は本当に忘れてしまいがちなものであります。どうぞ私自身が、また私たちが共同体としてあなたの恵みをしっかりと心に刻むことができますように、またそれを通して私たちがこれから来るチャレンジに、これから来る試練に打ち勝つことができ、さらにはあなたをもっと、あなたをよりよく賛美し、あなたの栄光を褒めたたえることができるように、そのことを私たちに覚えさせてください。あなたの言葉に感謝いたします。愛する主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。